若い頃から今の仕事をし続けて、それしかないと語ってくれた藤本さん。奥様と出会ったのも今の仕事がきっかけでした。たった一度の地震で町が潰れ、自分の商売も奪われ、仮設店舗からの再開を得て今の店舗での営業再開までの時間はとても長かったでしょう。震災から15年が経つ今も、藤本さんは震災前と変わらず高取の商店街で生きています。そしてこれからもこの商店街で生き続けることでしょう。震災15年を生き抜く高取商店街の 1.17、 藤本浩二さんのお話でした。
はい、今聞いていただきましたのが、佐藤さんが作った、震災15年の軌跡。これは、高取商店街の新生屋さん、お肉屋さんですね。その藤本浩二さんの、はい、お話ということでしたけれども、はい、あのパッと見た時高取商店街って言って紹介したんですが、はい、商店街に見えましたか？
1回目に取材に行こうと思った時に間違えて高取 の駅を出てまっすぐ直進した方の商店街に行ってしまって、あのちょっと道行くおばあさんにすいません、どこですかって聞いたら、多分あの公園の方じゃないかと言われて、でそれで無事にたどり着くことができたんですけど、
でもあの、まあ、JR 高取駅降りてのところも、はい、は一応商店街の雰囲気がありますよね。
そうですね。
ところがあのこの FM ワイワイのありますカトリック高取教会から少し北に行った大黒公園から、はい、東の方に行く、はい、そこもあの商店街だったっていうことになるんですけれども、はい、今はどんな風に見えますか？
もう普通の住宅街に近いイメージを受けましたね。
うそうですね。でそこで昔からあのお肉屋さんをしていらっしゃったんですが、はい、じゃ あの聞いた時新生屋さんっていう名前を出したんですか？
はい、そうですね、はい、
じゃあ新生屋という名前だと、はい、あそこにお肉屋さんあるよっていうのは教えていただけた、はい、
そうなんです。
ああそうですか、はい、で、お店に行っての雰囲気はいかがでしたでしょうか？
はい、
お買い物に来る人とか、ね、いろいろな方があったと思うんですが、
あの一応あの時間伺った時にあの忙しくない時間帯でということで、あの昼の時間であの2回ほど伺わせてもらったんですけど、あのやっぱり地元の方のちょっと年配の方とかがあのいらっしゃってたりとかと、配達のお兄さんがバイクでやってきてあのご主人と話したりとかなさってましたね。
で、あのお肉屋さんによくある、はい、あのコロッケを売ったりなんかもしてるじゃないですか、はい、でそれがやっぱりあのその昼を過ぎた後っていうのはお昼ご飯だったりとか、夕方になると今度は晩ご飯っていうので買いにおいでになったりっていうのが大変多いので、その時間を指定されたと思うんですけれども、はい、たくさんのお店がなくなってしまった中で、はい、佐藤さん自身はその新生屋の藤本さんが、はい、でもやっぱり同じところでお肉屋さんをしているのはなぜだと思います？
やっぱりその昔からあの来てくださってる地元の方との関わりを大事にしてはるのかなっていうことを感じましたね。やっぱりその道行くおばあさんに尋ねた時も、うん、あの新生屋さんっていうお肉屋さんなんですけどって言った時に、あああっちの方だと思うよって、うん、あの教えてくださったので、ああみんな知ってはるんやと思いながら、はい、
お肉を売るという商売なんですけれども、はい、コロッケを揚げてる間にお話をするとかで、時期になったらイカナゴを炊いたりとかっていうのもされたりっていうので、はいはいはい、今のあのマーケットっていうとかコンビニとかそういうものと違って、昔のあの商店街とか市場っていうのはそこで人が喋ったりする、
そうですね、
コミュニケーションの場所ではなかったかと思うんですけれども、 それがですね、残念なことに震災後バタバタとなくなってしまったっていうのが大変残念なことだと思うんですが、でもやっぱりそれは必要とされているから、
そうですね、
あのお肉屋しかできないって言ってらっしゃったんですけど、それだけではなくって、そこに生きている人たちが必要とする場所として、その商店街の店っていうのがあるんではないかなと思うんですが、はいはいはい、
そうですね、
そういう痛みの、はい、あの商店街とか、はい、あるいは市場なんかも、現在もまだ残ってるんですか？
そうですね、あの割と大きな市場が残ってますね。
それはあの震災では大きなダメージはなかったんですか？
あんまりその辺は大きな被害はなかったと思うんですけど、やっぱりちょっと駅前からちょっとだけ離れてるんですけど、そのちょっと離れてる間でもその被害の差が出ていたりだとか、うん、
なるほど、
はい、
やはりあの震災っていうのは一概に、まあ、あの全体的な大きなマップで見たらここが被害がありましたっていうことなんですが、はいはい、そこから少し離れてるとか、いろいろなことでその後の復興っていうのは大きな違いが出るのかもしれませんね。痛みでの被害っていうのが怖かったっていうことだけだったということだったんですが、はいはい、そこから15年、もう間もなく16年目なんですけれども、はい、その後その商店街の神戸の、はい、高取の商店街の藤本さんに会っての感想はいくらかは変わりましたでしょうか？はい、
そうですね、やっぱりあの自分が経験したことでもあのその場所がちょっと違ったりするだけで見方が違ったりだとか、そのあのサリン事件の報道で書き消された声っていうのが、はいはいはい、私にとっては一番あそうだったんだっていう、
サリンなんて思いつきもしなかったんじゃないですか？震災の話を聞きに行ってサリン事件の話が出るとは思いもしない
ですね。思わなかったですね、はい、
でそういうものが出てきたり、その他には
商売をやってはるということで、自分だけではなくてその自分の家のこととなおかつそのお店のこと、うん、両方見ないといけないんだなっていうこと、私の家は普通にあの家族で暮らしてるだけなので、その家族の心配だけしていれば、うん、まあいいかなっていう感じだったんですけれども、うん、やっぱりお店のことも見ないといけないんだな、そういう人もいたんだなっていうことは思いましたね。
ですね、まあ、震災ということにこの15年のライフワークっていうのを焦点を当てましたけれども、街の中にはさまざまな状況のさまざまな環境のいろいろな立場の人がいるっていうことと、それから大きな、まあ、サリン事件なんかもそうですけど、社会的な現象の中でそこにどういう影響が一人一人に与えられるのかっていうのも分かったのではないかと思います。
この番組は関西学院大学山中隼人研究室の実験番組プロジェクトがお送りしました。